Thank you, President Eyring.
アイリン館長ありがとうございます。幹部また姉妹たちが話してくださるのが大好きです。実会はキリスト教徒にとってもユダヤ教徒にとっても信仰の基盤となるものです。神からイスラエルの子らに預言者モーセを通して与えられたこの実会のうち最初の2つの戒めは私たちの礼拝と私たちの優先順位について説いています。最初に主はこう命じられました。あなたは私の他に何者をも神としてはならない。それから何世紀も経って立法の中でどの戒めが一番大切なのですかと尋ねられたイエスは、アイリン館長が話されたように心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよとお答えになりました。実会の2番目の戒めは他に何者をも神としてはならないという指示をさらに詳細に述べたもので、神の子である私たちの生活の中で究極の優先順位はどうあるべきかを明らかにしています。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。そして天にあるものも地にあるものもどんな形をも作ってはならない。この戒めにはさらにこう加えられています。それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。この戒めによって単に目に見える偶像が禁じられただけでなく、あらゆる時代に共通する基本的な優先順位が教えられています。エホバはさらにこう説明しておられます。あなたの神主である私は妬む神である。私を愛し私の戒めを守る者には恵みを施すであろう。この妬むという言葉には深い意味があります。この言葉のヘブライ語の本来の意味は繊細で深い感情を有するという意味です。私たちが他の神に仕えるとき、つまり第一の優先順位を他のものにするとき、神を悲しませることになります。では今日人が場合によっては信仰心の厚い人でも神よりも先に仕え、他の優先順位には仕える他の優先順位にはどのようなものがあるでしょうか。次のような可能性について考えてみましょう。文化的な伝統や家族の伝統、政治的に適切な表現、出世願望、物の所有、娯楽の追求、権力、名声、地位、こうした例が私たちの中の誰一人にも当てはまらないようなら、当てはまるそのような例を他にも挙げられるでしょう。原則は個々の例よりもはるかに大切です。原則は私たちには他に優先するものがあるかどうかではありません。第二の戒めが提示している問いかけは、私たちの究極の優先順位は何かということなのです。私たちが礼拝していると公言している神よりも上に他の優先順位や他の神を置いてひれ伏したり仕えたりしていないだろうか。もし私を愛するなら戒めを守るべきであると教えられた救い主のことを忘れてはいないだろうかということなのです。もしそうなら私たちの優先順位は霊的な無関心や私たちの時代にはびこっている欲望によって全く逆転していることになるのです。末日聖徒にとって神の戒めは神がその子供たちのために立てられた計画、つまり偉大な救いの計画を基盤としており、またその計画と不可分の関係にあります。この計画は時に偉大な幸福の計画と呼ばれていて、神の子である私たちがどこから来てなぜここにいるのか、そしてどこに行こうとしているのかということについて説明しています。また天地創造の目的と死すべき世にいる状態について説明し、その中で神の戒め、救い主の必要性、そしてこの世と永遠にわたる家族の重要な役割についても説明しています。私たち末日聖徒がこうした知識を与えられているにもかかわらず、この計画と調和した優先順位をつけられなければ、私たちは他の神に仕えるという危険を犯していることになるのです。神がその子供たちのために立てられた計画を知っている末日聖徒には結婚や家族に対する独特な見解が生まれます。私たちが家族中心の教会として知られていることは実に適切なことです。私たちの神学はまず天の両親から始まりますし、私たちの最大の望みは完全なる永遠の生命に到達することであって、それが家族という計画 家族という関係の中でのみ可能になることも私たちは知っています。私たちはまた男女間での結婚が神の計画を完成させるために必要不可欠であることも知っています。こうした結婚関係だけが地上における生命の誕生の場となり、家族を永遠の命へと備えさせるために承認された機会となります。私たちは結婚をし子供を設け育てることは神の計画の一部であると考え、そうしたことを行う機会が与えられている人々にとっては神聖な義務であると考えています。私たちは地上や天における究極の宝とは私たちの子供たちであり私たちの子孫であると信じています。私たちは家族には本来永遠の役割があると理解しているので、西欧の国々の多くで出生率や結婚の数が著しく減少している実態に心を痛めています。しかしその歴史的な文化はキリスト教やユダヤ教に基づくものであるはずです。以下のような報告が上がっています。アメリカ合衆国の現在の出生率は史上最低です。また数多くの欧州連合諸国やその他の先進国ではその出生率がそれぞれの国の人口を維持するのに必要なレベルにまで達していません。この現象は文化の存続にとって、ひいては国家の存続にとって脅威となっています。アメリカ合衆国では18歳から29歳までの若い成人のうち既婚者の割合が1960年では 59% でしたが、2010年には 20% に低下しました。初婚の平均年齢が現在は史上最も高いレベルにまで上がっています。女性が26歳、男性がほぼ29歳です。数多くの国や文化では結婚した両親と子供たちという伝統的な家族の形態が一般的というよりはむしろ例外的になりつつあります。また結婚して子供を設けることよりも仕事上のキャリアを積むことを選ぶ若い女性が増えています。さらに父親の役割や実感としての必要性が弱まってきています。私たちはこうした傾向を考慮しながらも同時に神の計画は全ての神の子供たちのために立てられたものであること、そして神がその子供たちを全てどこにいようとも愛しておられることを承知しています。モルモン書の最初の章で神の力と慈しみと憐れみは地に住む全てのものに及んでいますと宣言しています。また後の章では神が全ての人に救いを無料で授けてこられ、さらに全ての人に他の人と同様のものとなる特権が与えられており、それを禁じられる者は一人もいない、誰一人といないと宣言しています。その結果として聖典では私たちにはあらゆる人に対して思いやりと愛を持つ責任があると教えているのです。私たちはまたあらゆる人々の信仰に敬意を払っています。神を信じないと公言している人の数が増加していますが、そのような人々に対しても敬意を払います。また神から賜った選択の力によって多くの人々が私たちの信仰とは異なる信仰を持っていることも承知しています。しかし私たちは他の人々も私たちの信仰に対して同じように敬意を払い、私たちがその信仰のゆえに他の人々とは異なる選択をし振る舞いをするということも理解していただきたいと願っています。例えば私たちは救いの計画の最も根幹となる部分として性的な関係は結婚している男女の間でのみ持つべきものであるとする永遠の標準を神が確立されたと信じています。この世に生命を生み出す力は神がその子供たちに賜った力の中でも最も気高い力です。この力の活用についてはアダムとエヴァに与えられた神の最初の戒めの中で定められました。しかしその力の御用を禁じるため他にも重要な戒めが与えられました。私たちが純潔の律法を強調する理由を説明するなら、それは神の計画を達成する上で生殖の力が果たす目的を私たちが理解しているからです。男女の結婚の絆の外でいかなる形であれ生殖の力を用いることは確かに罪深いことであり、子供たちの生栄のために立てられた神の計画に反することでもあります。私たちが純潔の律法の重要性を強調するのはアダムとエヴァから始まり あらゆる時代を通して続いてきているこの結婚の形態に強い決意を持っているからです。つまり神の息子と娘の間で成立する聖職の関係と神の子供たちに養いを与えることは神が定められた形態なのです。幸いなことに他の教会や組織に関わりを持つ多くの人々が結婚の性質や重要性に関して私たちの主張に共感してくださっています。中には宗教上の教義を根拠に支持してくださる方々や社会にとって最善なものとは何かを考えて支持してくださる方々もいます。私たちの神がその子供たちのために立てられた計画をよく知っています。そのために結婚していない男女から生まれてくる子供たちの数が増加していることに心を痛めています。現在ではアメリカ合衆国における子供の総数の 41% がそうです。また結婚せずに同棲している男女の数はこの半世紀の間に劇的に増えています。50年前最初の結婚をした人のうち同棲を経験していた人の割合はほんのわずかでした。現在では結婚した人のうち 60% が同棲を経験しています。しかもこの傾向は急速に許容されつつあります。特に10代の若者の間ではそうです。最近の調査のデータによれば10代の若者のうち約 50% が未婚のまま子供を産むことは価値あるライフスタイルだと答えています。性的な道徳、また結婚と出産の永遠性やその目的についての神の定めが存在するにもかかわらず、その定めに反する行動を認めさせようと法的、政策的な変化を求めるための政治的、社会的な圧力も数多く存在します。こうした圧力のゆえにすでに様々な州や国家が同性婚を認めてきました。また性の違いの問題に混乱を生じさせたり、神の偉大な幸福の計画の成就には男女の違いが不可欠であるにもかかわらず、その違いを同一化しようという圧力も存在します。神の計画やその教義について理解している私たちは永遠の観点から物事を見ることができますから、そのような行動を黙認したり、それを認める法律に正当性を見出すことはできません。さらに自分たちの方針だけでなく教義さえ変更できる他の組織とは異なり、私たちの方針は神が不変であるとみなされた真理によって決定されるのです。私たちの信仰箇条第12条は国家の権威に従い法律を守り尊び支えるべきであるという私たちの信条を述べたものです。しかし神が不道徳だと宣言された事柄を人の作った法律によって道徳的に正しいものとすることはできないのです。神を愛し神に仕えるという私たちの優先順位の先頭に来る事柄を遵守しようと決意するには、神の定めた律法を私たちの行動規範と考えることが必要です。例えば不義や姦淫が私たちの住む州や国ではもはや犯罪の対象にならないとしても、私たちはそうしたことを行ってはならないとする神聖な命令のもとにいます。同様にいわゆる同性婚を合法化する法律があったとしても、結婚に関する神の律法あるいはそれに関する神の戒めや私たちの標準が変わるわけではありません。私たちは神を愛し戒めを守り他の神に仕えないという制約のもとにいます。ある特定の時代ある特定の場所でそれらが広く認められるようになったとしてもです。そう決意すると私たちは人から誤解されるかもしれません。偏見に満ちた非難を浴びたり差別を受けたり信教の自由を行使する権利が脅かされることに耐えなければならなかったりするかもしれません。そのような場合でも私たちは最初の優先順位が神に仕えることにあることを忘れず、開拓者である私たちの先祖たちのように彼らが示したのと同じ不屈の精神を持って自分の手押し車を押して前進させるべきだと私は考えています。トーマス・S・モンソン大官庁の教えはそうした状況にも当てはまるものです。27年前の総大会で大官庁はこのように断言しました。多数意見に対抗する勇気、原則を守る勇気を持とうではありませんか。勇気は神の承認の笑みをもたらしますが、妥協にはそれがありません。 勇気を、男らしく死を厭わぬ態度としてではなく、ふさわしく生きる決意として理解するときに、それは生き生きとした魅力ある徳になります。道徳的な意味での臆病者とは、周囲の人から受け入れられなかったり馬鹿にされたりすることを恐れて、自分が正しいと考えていることを実行しない人のことを指します。恐れを抱いていない人は誰もいません。しかし毅然としてその恐れに立ち向かう人こそが勇気ある人と言えるのです。このことを忘れてはなりません。私たちがこの死すべき世の一時的な試練のために、私たちの救い主から授かっている偉大な戒めや優先順位を忘れることがないように祈ります。私たちはこの世のものに過度に心を奪われたり、人の誉れを得ることを望んだりすることがあってはなりません。私たちの永遠の行く末に到達するしようとすることをやめることになるからです。神がその子供たちのために立てられた計画を知り、そしてその計画に参加するという制約を交わした私たちには明確な責任があります。それは永遠の命に到達するという究極の望みから決して離れてはならないということです。私たちは第一の優先順位を間違えてはなりません。すなわち他の神を崇めず、父なる神とその御子イエス・キリストを後回しにして、他の優先順位のために使えないということです。神の助けがあって、この優先順位を理解することができますように、そして賢明で愛に満ちた方法でそれを求める私たちを、他の人々が理解してくださいますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。